はい、こんにちは、ポポンプグニャンラジオですということで、まあ、二日ほど前にも、ちょっとツイキャスの方で、喋ったんですけども、やっぱり大井原発のね、差し止め訴訟っていうのがですね、僕もてっきり、もう不当判決で負けると思ってたんですけども、まあ、原告が勝ったっていうことでね、まあ、これ本当良かったなと、まあ、もちろんその後関西電力は、上訴すると、次、もう一回、上の裁判所でですね、蹴りよということでやったんですけども、まあでもこれ本当すごく、もう意外というかですね、もう福井にある原発ですからね、大井原発っていうのは、そこの福井地裁がですね、こういう判決を出すっていうのは本当に意外だったと、もう絶対却下とかですね、なんかそういう判決になるのかなと思ってたんですけども、まあこれはどういう、ことなのかと、まあもちろんその裁判官がね、常識的というかですね、まあいい判断をしたというのもあるんですけども、まあそれだけじゃなくて、もう、やっぱりその311の福島原発事故以降ですね、この裁判官たちがですね、まあこういう原発に対しての対応というのを、話し合ってたっていうのが、なんかいろんな記事に、載っててですね、まあそれは、最高裁研究会っていうね、最高裁の、裁判官もいてるでしょうし、他のいろんな裁判官たちも集まってですね、この原発事故に対して、どういうジャッジを下していくかというのをですね、話し合ってたっていうのが、そういうのがあったみたいですね。まあ、その最高裁研究会の、その議論の資料とかっていうのも、まあ、ネットにアップされてるんで、まあ、それを見てたんですけども、まあ、やっぱりすごく、踏み込んでるというかですね、やっぱりその原発の安全性、とかにも問題っていうかね、そこをきっちりと見ていかなあかんとかですね。まあ本当そのいろん、やっぱ原発に対して今まで、そのもう住民側というか原告がね、もう絶対負けてたっていうのが、まあいつものパターンだったんですけども、まあそれを変えようっていう、姿勢が見て取れると。まあだから今回福井地裁がね、ポッと出した判決ではなくて、まあこれが、例えば、官邸は控訴して、次のね、大阪、高裁ですかね、そこに、違うところですかね、名古屋高裁か、どっちか忘れましたけども、まあ、そこに上の裁判所に持っていくと、そしてまた、最高裁まで行くかもしれませんけども、まあ、それがひっくり返らないパターンも、十分か考えられると、このままこの原告は勝訴のまんまでね、っていう、まあもちろんこれ可能性の話なんですけども、ただやっぱ今までとやっぱり違うということは言えるかなと思うんで、これはやっぱね、その、住民訴訟、今回の、福井地裁ではですね、250キロ圏内が住民であると、まあいうことも認めてるわけで、もう250キロ圏内って言ったら、福井、から山梨、福井から広島ぐらいまでの、距離があってね。ね、その中にももちろん大阪とかも含まれてて、これはもうほんと超大規模な住民訴訟っていうのができるというのも、まあそれもすごいことだなと思うんですけども、まあもちろん今回の福井地裁の、言ったことっていうのは人格権の侵害をしていると、原発の安全性、原発よりですね、住民が、軽く見られているのは、それはもう人格権の侵害であると、まあ、いうこと、まあ、それも大きいんですけども、まあ、そういういろんなこともひっくるめて、もう住民訴訟ができると、大規模なね。ほんで、この最高裁の研究会の、資料ではですね、やっぱりその、大規模訴訟っていうのがすごく、ニュースバリューというもあるし、効果があると、大規模訴訟っていうのがですね、政治を動かす力になるっていうことも、これは書かれていると。これは裁判官が言ったわけじゃなくて、どっかの報道関係なんですかね。まあ、名前は伏せられてるんですけども、まあそういうのもあったりとかして、本当その、これからですね、本当に原発訴訟っていうのが、ちゃんと中身のある議論っていうかね、されて、公平なジャッジをですね、裁判官に下させる、チャンスがあると。うん、で、まあ他にもその大規模訴訟っていうのは、 ニュースバリューがあるし、それとやっぱり勝つためにはやっぱり専門家を用意しないといけないと。いうのもなんかこう書かれててね。やっぱその専門家っていうのはやっぱ原子力の専門家っていうことなんですけども、やっぱそこの元になってるのが、30年ぐらい前ですかね、伊方原発訴訟の、もっと最近ですね、最高裁だったら、伊方原発に関するその最高裁の判決っていうのがすごく元になってると。まあこれはその小出博明さんとかも、関わって、出たと、名前は連ねてないんですけども、やっぱりあの久米三四郎さんとかね、もうすごい、原子力の専門家っていうのがあの住民側に関わっててですね、それがやっぱその、意味のある判決、負けたんですけども、今につながる判決を出したっていうのは、もうこれも本当に大きいなと。やっぱり僕ずっとね、その流れっていうのをちゃんと、こう調べて追求していくっていう流れがですね、今の流れを作ってると。まあ、福島原発事故は残念ながら起きたんですけども、まあ、そういうのがあるっていうことで、まあ、やっぱりね、こう諦めたらあかんと。諦めたら最後の負けだって小出さんも言ってましたけども、まあ、そういうこう、流れっていうのはやっぱ作っていかなあかんと。負けても勝ってもですね。まあ、だから今回その最高裁研究会というのがこういう資料を出してきたということはですね、今後原発の、訴訟がですね、変わる可能性が十分あると、今までとね、ましてその原発っていうのは福井のね、大井原発とかもそうですけども、もう老朽化してる原発がたくさんあると、日本で16基ぐらいあるんですかね。50基中、もう3分の1ぐらいが老朽化していると、40年以上のね。だからそういうことから考えても安全性に問題があるっていう指摘も当然出てくるでしょうし、まあ、その、函館のね、函館市長がですね、大間原発の、についての訴訟とかもやってますし、まあ、そこにも影響が出てくるし、いろんなところに影響が出てくるでしょうから、これは本当にね、どんどん、訴訟に持っていった方がいいなと思いましたね。大規模訴訟っていうか、そのインパクトのある訴訟っていうのをやって、原発っていうのをなくすと。で、まあ、それがその、もしね、本当、最高裁でも勝てばですね、もう電力会社っていうのは、もう、原発なんかアホらしいと、ね、もっと違う、ね、発電に変えていこうみたいなね、まあ、そういうことを促せる動きになるかもしれませんからね。ただでさえ、こう、2016年っていうのは電力自由化っていうのが、まあ、これが、僕はあんま意味がないのかなと思ってたら、もう結構意味があると、やっぱ原発ではなくてですね、もっと違うエネルギーで、火力とか、まあ、シェールガスとかね、そんなのを使ってですね、安いエネルギーっていうのをこうどんどんやっていこうみたいな動きも、あってですね、電力会社もこう、なんていうんですかね、こう、今までのような殿様商売っていうのができなくなってきているというのもあるんでね。だから、本当いろんな影響があって、こういう訴訟っていうのはすごく大事になってくるだろうなと、思いましたね。まあ、本当その、まあ、安倍政権は、今日なんかもね、なんかその9割のパブリック、脱原発意見のパブリックコメントっていうのを無視してたっていうのも、なんか朝日に出てましたけども、安倍政権っていうのは本当にまあ、けしからんのですけども、ただ、やっぱりその裁判っていうのがですね、ちゃんと公平にしようやないかっていう動きが出てきてるっていうのはね、これは見過ごせないというか、これは安倍政権が何を言ってもですね、なかなかこう、変えにくいんじゃないかなと。いうのは、なんか、いい動きかなと、思いましたけどね。まあまあ、本当に、まあ、良かったですよ、と。まあ、ということで、今日はこの辺で、いつもありがとうございます、ということで、さようなら。バイバーイ。
今は、私にとっては戦争なんですよ。
はい。
負けることのできない戦争、私にとっては、小出博明です。ポポンプーニャ。